本日5月31日月曜日、時刻は23時を少し回ったところです。タイムマシン部生放送開始でございます。ついに5月が終わりますね。ねえ、どうでした5月病は。やる気出たかな少しは。来月からついに梅雨ですよ。6月でございますよ。本日我々タイムマシン部は神々の残した楽園と言われる豊島区は池袋からお送りしております。もうね、最近いろんなことがあってね、テンションが妙に高いんだ今日は。みんな僕が住んでいる街を知ってるかな。あ、ロサンゼルスは別荘だよ。違う違う、ニューヨークはおじさん家があるんだって。違う違う違う、僕が住んでる街、そう、練馬区。まあね、まあみんなの中だと、まあ幻の黄金都市とか言われてるけどね。うん、まあ、はるか古代に現代を超える科学技術で栄えた幻の都市なんて、こう、よくああいう、なんていうの、コンビニとかで売られてる500円の本には書かれている練馬区だけど、まあ、正確に言えば練馬区はあったと言われてる街だからね。うん。隣のあの、ほら、魔法王国板橋あるじゃん。あそこでこの間発掘された古文書に、その昔板橋の横にはね、はるかにこう科学技術が発達した練馬という国があったそうなぐらいだよ。で、実はそこに住んでるっていうね。実は練馬は存在していた。今もね、あの東京23区のこれ時空の狭間にね、存在してるからね。23区と23区じゃないあたりの境目だから、練馬区っていうのは。軸の狭間に存在しているとこから僕は毎日やってきてるから、だから僕になんかあのお手紙とか書いたら大変だよ。一回軸の狭間取んなきゃいけないんだから。まあこの練馬区っていうのはまあどうかな、みんな来たことあるかな、どうなんだろう。まあ来たことある人も、まあひょっとしたら迷子でね入ってきちゃった人がいるかもしれない。あれ、ここ森かなと思って気づいたら町。これファイナルファンタジー5だけど、みんなわかんねえと思うから。練馬区ってのはもうそりゃね、科学技術が進んでるんだわ。うん、まあちょっと教えてあげようか。まあみんなさ、大体なんて言うんだろう、遠出するっつったら、まあカゴか、まあお金ある人は馬、まあ貴族だったら牛車じゃん。牛に引いてもらうやつ。練馬区はね、ちょっと想像できないかもしんないけど、自動車ってものが走ってるんだよね。道は砂利じゃないんだよ、アスファルトっていうなんか未知の物質でできてるんだよ。黒光りする。あ、僕はまだ見たことないんだけど、自動で上がっていく階段があるらしいよ。まあまだ一度も見たことないんだけど、どっかに存在する。ドアが自動で開くって、まあこれは噂だけどね。まあ魔法の力でそうなってるらしいんだけど、まあ練馬っていうのはすっごく進んでいる街。え？何？23区の端っこだからって？無理やり盛り上げてる、そういうことじゃないよ。僕は今自分が住んでいる街に誇りを持っているから。確かに23区、ギリギリ23区だよ。でも23区ってそんなに偉いこと？同じ東京じゃないか。練馬ってのは栄えてるんですよ。みんなの街にはひょっとしたら、まあないだろうな。まあまずないと思うけど、24時間営業してるよろず屋があるんだよ。まあこれ古代の練馬語でコンビニって言うんだけどね。そこに行けば全てのものが手に入るって意味なんだよ、コンビニってのは。まあ、古代練馬語だからな、これ知ってる人は多分少ねえと思うんだけどな。うん。何でも手に入んの、ほんと。お豆腐から、髭剃りから、まあ、ちょっとスケベイな、アダルティーな本まで手に。まあ、アダルティーな本は封印術が施されてるけどね、最近。見れないようになってるけど。何でも揃ってるんですよ。で、まあ、まあ、ひょっとしたらね、まあ、中には、まあ、時空の狭間に迷子になって練馬に来たことがあるって方がいて、まあ、コンビニ行ったことが、もしかしたら、まあ、今日ももう約100人近くの方が聞いてますからね、聞いてる方が、行ったことある方がいるかもしれないけど、ね。あ、ちょっと待ってね、一個いいかい？今、ちょろっと今、ツイートを見たら、音質が違うっていう意見をもらったよ。あれじゃない、このイコライザーがちょっといつもと違うんじゃないの。おっと、まさかのここで今喋ってての急なハプニング。あ、これは違うよ、これはほらやっぱり今日は神々の残した楽園です。おい、ミキサー笠原、お前どうすんだ。お前ここまでの間にちょっとなんか変な感じの俺の声になった。時空の狭間からお送りしてるからだよね、しょうがないよね。ファミリーマートって行ったことあるかな。あ、ちょっとない、ごめん。あ、難しかったかな。ファミリーマート、まあそのなんか家族屋的な意味なんだけど、ファミリーマートってどうかな。もしかしたら行ったことがある方がいるかもしれないんだけど、 今日僕さ、まあ、あのバイトに行こうと思って、うん、まあ、途中でファミリーマート寄ってさ朝ごはん買ったんだよね。でファミチキって知ってる？ファ、まあ、AD がザルクはさっきからうなずいてるけど、それはだって俺と住んでるとこ近いから、君はだって豊島区に住んでるからあれだけど、もうみんなはほら知らないと思うけど、ファミチキっていうとってもとっても美味しいものがある。まあね、世界三大料理の一つって言われてるわけですよ。ミシュランで2億星ですよ。ミシュラン星雲ですよ。完全にもうまだ星書き終わってないからね、完全には。このファミチキを僕は今回初めて食べたわけ。もう発売されてから多分当分経ってんだけど、初めて食べたんだけど、これがまあうまいのなんのと、この感動をどうすればみんなに伝えられるか。それはもうみんな今からちょっとこの放送を聞くのやめて、ね、あのなんかまあファミリーマート行ってもらってファミチキ食べてもらうのが一番なんだけど、それをすると僕と AD カサル君がポロポロ泣いちゃうので、このファミチキのうまさに俺はえらく感動してしまい、このタイミングでね、このタイミングでだよ、このタイミングって何のタイミングだよ、5月の終わりにんだよ。もうさ、あんなにうまいのがコンビニに売ってんのかと。もし桃太郎がだよ、きびだんごの代わりにファミチキ持ってたら、そりゃお前だって現代のお前犬とかいいもん食ってんだよ。犬とか猿とか、猿ってお前あれだぜ、なんか日光の方とか大変らしいぜ、あれなんか観光客のご飯とか襲っちゃって、なんかなかなか大変、いいもん食ってんだよあいつら。今ね、あ、逆にきびだんごってそんなないもんね。きびだんご売ってるとこ見たことないから、それはそれでレア価値あんのか。いやでもやっぱりこう犬とかだったらがっつり来てえだろうが。そりゃばあちゃんのセンスできびだんごになったけど、あの時お前考えてみろ、お前 AD 笠原、さっきからな、またなお前は呆れ顔しているけど、お前自分が桃太郎だと思ってみね。気づいたら桃の中だよ、まず暗くて狭いよ、怖い、なんか揺れてんだよちょっと、どこだろうここと思ったら、スッてスッて縦一文字に光が入ってきて、パカッてあげたらおじいちゃんとおばあちゃんいいんだよ。でとりあえずこの人たちについていけばなんとかなるかなと思ったら、なんだかよくわかんないけど、お前はいつまで家でゴロゴロしてるんだみたいなこと言われたわけだろ、じいちゃんに。知らねえから、おじゃあなんかみんなが困ってるその鬼を退治しに行ってやるよってなった時にさ、ばあさんが持たせたのがきびだんごだよ。お前ちょなんか包めや包めやばあさんよ、そのな、道中行くまでの金かかんだよお前、だ船とか借りんのもタダじゃねえんだぞばあさんよ、ああと思うだろ、
働け。
代わりにファミチキ持ってたら、桃太郎が目の前から歩いてきた桃太郎が代わりにファミチキ持ってたら、俺命捨てれんね。きびだんごだったらちょっとその、あの港まででいいですかって多分聞くと思うよ。お供はそのあれですよね、桃太郎さんこの先はその鬼ヶ島とか行って、その勝ち込みですよね、いわゆる勝ち込みをする港まででよろしいでしょうかってなるけど、もしなんか桃太郎の持っているその袋がちょっと油でしっとりになってて、いい匂い、チキンのいい匂いがしてね、これを欲しいかいって言われたら、俺命捨てれんね。もうそうね、素手で鬼と戦えんね。擦り傷ぐらいじゃ泣かないよ。きびだんごレベルだったら擦り傷で泣いちゃうけど、ファミチキだったら擦り傷ぐらいじゃ泣かないね。もしファミチキの木にファミチキの実ができてたら、カニには一個もあげない。いや、もともとはそのカニさんが持ってたそのファミチキのね、あどっちだあれ、分かんなくなっちゃった。カニがおにぎり、カニがおにぎり持って俺がファミチキの実を持って交換した条件がいろいろあったとしても、あんだけうめえものが木にできてたら、俺カニには一個もやんねえ。あの渋ファミチキの実は投げつけるけど、
難しいなこの猿。
もう後にそんなあれですよ、そんなウスとかハチとかなんか犬の糞、バフンか、犬の糞じゃねえ、バフンとかなんか、あそこにフルボッコされてもいいよ俺は、耐えながらも食うよ、あんだけうめえもんできてたら。もし湖にファミチキ落としちゃって、俺がファミリーマートの帰り道、どんだけファミチキの話してんだよ。スポンサーでもないんだぞ。でも本当美味しかったんだもん、そのそれぐらい美味しかったっていう俺の気持ちを、こっからの無駄話でみんなか、まだおるよ、まだ俺はいっぱい頭の中でどうすればみんなにファミチキの良さがいいかなって分かってくれる。今ねすげえいい、あのね、バズ443、キジがともぐい。 そうだね、複雑になってるね。複雑、生地だけ食わねえんだ。じゃあカザル君がもうねむせるぐらい笑っちゃった今。桃太郎、じゃあ桃太郎が先に教えねえんだよ何が入ってるか。すげえいいもんやっから来いよと。お前らどうせあれだろ、普段フラフラしてるだけだろ、いいんだいいんだ言うな。確かに大変だよこの時期、この時間、この世界働くのは大変だよ。俺についてこういいもんやるから、夢見させてやっからよ。でこれから船乗るって時に、桃太郎さんいい加減教えてくださいよ。これ猿ね、教えてくださいよ、俺たち何をくれるんですか。
そうだよ桃太郎さん、あんたも人変わりや。
これ犬ね。お前たちにやるのはこれだって、ファミチキを出すわけ。したらもう犬とかも尻尾をブンブンブンブン振って、猿とかキーキーキーキーになってる横で、キジが、あ、自分いいっす。あーやっちゃった、あーやっちゃったかんね。もしファミチキを湖に落として、女神が出てきて、あなたが落としたのは金のファミチキですか銀のファミチキですかって言われたら、俺は普通のを頼むよ。できれば濡れてないやつを。したら多分あの女神さんは気を利かせてくれて、あのなんか金のファミチキと銀のファミチキ全部あげますって多分言って全部くれると思うし、よかったら私もどうですかと、それなりに働きますよぐらいのことを言ってくれると思うよ。それぐらい正直に言えば。で銀のファミチキと銀のファミチキと、なんだよこの早口言葉見てるやつ、金のファミチキと銀のファミチキは両方とも売るよね。で売った金でファミチキをさらに買うよね。
まだ買う。
お城に向かう場所がカボチャじゃなくてファミチキだったら食うよね。もう王子様とか関係ないよね。
微妙にヘンゼルとグレーテルも混ざって
る、ね、あ、それもね、そこも混ざっちゃうんだ。もう舞踏会とか行かね、もうママ母とかがなんかやってりゃいいよ。ガラスの靴も履かね。もし、なんであれカボチャの馬車なんだっけ、いまいち覚えてねえや。カボチャしかなかったんで、カボチャがあって、それを、ま、魔女がなんか大きくしたんだよな。シンデレラだよなこれな。そこにもしファミチキしかなくて、テーブルに、ね、あるだろお前。だってあれお前貴族の家みたいな設定だろ。そのテーブルに1個やファミチキばっか言ってるけど、これ本当にスポンサーついてるみてえだな。ファミチキがテーブルにあって、の魔女さんこれしかないですって、あれ大きくしてもらったら、私もう幸せですわ、もういいですわ王族。もし竜宮城のお土産がファミチキだったら、あれ俺ファミリーマート行ってたのかなと思うよね。あれあそこ竜宮城だと思ってたけど、あれファミリーマートだった。
160円払った。
何でもあるからね。もうとにかくこれがうまいんだよ。みんなにも食ってもらいたいわけ。あれはだからもう一流のファミチキ職人が作ってんだよ。ファミリーマートで働いてる人たちのことを俺はこれからファミリーマーターって呼ぶからさ。ファミリーマーターの中のこう選ばれた料理職人の中でも本当に選ばれたファミチキ職人が厳しい修行をずっとね、積んで、もう何年もこう修行積んで、まあパッと見バイトだよ、パッと見バイトだけど、まあ雨の日も雪の日もその息のいいファミをさ手に入れるためにさ、あの街を歩いて幸せそうな家族の後ろからさ、こうなんか壺みたいの用意して幸せな家族のオーラを詰め込んでさ、それを持って帰ってチキンに練り込んで、こうこねてこねて叩いて、で出来上がって、なんか一個大事な家庭忘れてる気もするけど、それを売ってるわけだよ。で親方に毎日怒られるんだよ、バカ野郎、お前のファミチキはファミが足りねえんだよ、ファミの部分がお前のはなチキなんだよ、ファミの部分がた、お前何年やってるんだ、あ、もう5年だろうちのファミリーマート来て、いい加減その息のいいファミの一つでも取ってこいって言われて、あ、親方怒らしちゃったな、でも息のいいファミなんてなかなか午前中にいねえよ、平日の午前中に。それは日曜日の夕方のディズニーランドとかだったら、まあ息のいいファミのオーラいっぱい手に入るけど、おい、いねえよ。そうだ、この間届いた母ちゃんの手紙、あれいい感じのファミのオーラ出てたから、あれを取ろう。
切ねえな。
頑張ってね、お母さんはあんたが一流のファミチキ職人になるって信じてるよのファミを混ぜちゃうと、ちょっとしょっぱくなるから、ちょっとしょっぱ、また怒られるから。世界三大料理って言ったけど、僕は他にもあると思ってる。ローソン唐揚げくん、あれもやばいよ。唐揚げくん食べたことある人いる？いや、あるあ、だって AD 笠原さんはもともとロートンじゃない、ローソンで働いてたもんね。あれめちゃめちゃうまいよね。 あれもうだって完全にその料理の鉄人たちが各々の鉄っぽい部分をこう削り合わせて作ったような料理でしょ。各々な、だいたい料理の鉄人ってなんか体のどっかが鉄でできてんでしょ多分。そういう鉄の部分をこう鉄ヤスリでね、こすってこすってできた鉄の粉を混ぜて作ったような、それぐらい努力して開発されたってことを言いたいだけ。あれめちゃめちゃうまいよね。あれもだからまあ僕はローソンで働いてる人のことをローソナーって呼んでんだけど、
ローソナー
そうカザール君ローソナー、元ローソナー、新米のローソナーぐらいが作るとダメなんだよ、まだ唐揚げちゃんなんだよ。まあなんか 後輩だよね、後輩レベルな、まあ3つ年下ぐらいの、うん、だから学年ってか学校かぶってねえ感じ、うん、なんか友達の妹ぐらいのレベルよ、唐揚げちゃんだな。これがだから一人前のローソナーになると唐揚げくんだよ。タメですよ、タメだけどくんついてるからね。タメだったら唐揚げでいいんだよ。普通のタメだったら、だからクラスでちょっと人気あるやつだよ。おいそれと俺がおい唐揚げって呼んだら、そのクラスの女子全員を敵に回すような位置にあいつはあるんだよ、唐揚げくんって。だからちょっとね、気を使って唐揚げくんおはようって言わなきゃいけないわけよ。これはだからあれだよね、もう一流のローソナーが作ると唐揚げさんだよね。これ先輩だよね、もはや。もうあのみんな何の話してるかわけわかんなくなってきてる。これぐらい美味しいってことを言いたいの。もう地元の先輩だよね、唐揚げさんは。時々さ、唐揚げさんだなと思うわね。あのわかる？作った時のなんつうの、時間とかなのかな。
時間もそうだし、うん、あと。
カザール君大声でね喋んないと多分マイク入んない、ね、
設定があんのよあれ。
え、何もうちょっと喋っちゃう、
ね、唐揚げくんって、うん、あの、ね、自動で時間とか温度とかを設定しなきゃいけないんだけど、
うん、なんかさ、それ喋って大丈夫なの。
まあ
そんなやばいことでもない、
そこまで、うん、だって見せてんだもんあの機
械。ああまあ、ね、設定があんだ、なんか
設定があんだけど、うん、あれねアナログなんだ結構。
あ、なんかデジタルで全部フルオートで決まってんじゃなくて、
PPT じゃなくて
結構自分でつまみみてえので、そうそうそう、自分で温度とか時間調節すんだ。
そうそうそう、調節
ん
の。
あれだからあるよね、味のさ。
あるあるある。俺だって毎日作ってたのに味が違うんだもん、うん、
だよね、だよね。そうそうそう、これみんなわかるかな、唐揚げくんの味が若干違う
ね。
ね、唐揚げさんだなって俺思った時何回かあんだよ。これはくんじゃねえと、これ地元の先輩だと、これだって挨拶しねえと怒られるもん。これね、地元帰った時に顔出さねえと後が怖え。だけど面倒見がいいみたいな、親父から継いだその工場で後輩の面倒見てやってるみたいな、優しい先輩の味がするってあるよね。
あるあるある。
俺まだだからあれはねえんだよな、唐揚げ様は。
様いない。
何、カザール君は唐揚げ様食ったことあるの？
一回作ったことある。
作ったことあるんだ、カザ。じゃあお前もあれだ、幻のローソナーだわ。お前。あれよ、ちょっと嬉しいな。これみんなどうだろう、唐揚げくんのその味の違いって絶対あるんだけどな。あるよね。
レッドとレギュラーの違いじゃないよ。
違うよ、違うよ。
そっちじゃないよ。
唐揚げ様会いてえな。だってもう崇拝されるレベルだぜ。だって唐揚げがお前あれだぜ。唐揚げがなんか木彫り像みたくなんだぜ。唐揚げが神話になるレベルだよ。唐揚げを囲ってみんなであのなんかチャケだっけ、チャカだっけ、なんかチャカチャカチャカチャカチャカチャって、あ、わ、わかんねえ俺も。わかんねえ文化のやつ出しちゃった今。そのレベルまで行ったから唐揚げ様を一回見てみたい、食ってみたい。もうなんでこんな話で20分も喋って、分かってくれたから、ファミチキがどんだけ、あと唐揚げくんがどんだけ美味しいかっていうやつ。
コンビニの鶏系はうまいな。
鶏系うまいよな。え、俺が鶏肉好きだから
多分
そこだよね。じゃあちょっともうね、みんながね、お前うるせえよみたいな感じになってきたから、お前どんだけ唐揚げで喋ってんだよって話になってくから、タイトルコール行こうぜ。はい、どうですか、エディカザールさん、音楽の準備。頼むよ、そのミキサーの設定がいつもと違って、みんなの中だとうにょうにょした声みたい、なんか宇宙人みたいな声、司令さんの声が気持ち悪かったです。うわー、見たくなっちゃってたかもしんないから、頼むよ、大丈夫だね、大丈夫だね。じゃあタイトルコール行きましょうか。じゃあ皆さんもご一緒に、タイムマシーン部。今週も始まりました、タイムマシン部。お相手を務めさせていただきます。あのピアスをさ、 開けてる人にさ、あのその開けた時痛くなかったですかって聞くじゃん。で俺的には全然痛くなかったって言ってくれるのを期待して聞くのに、あちょっとね痛かったって言われた時、あ俺一生開けらんねえなって思う白井亮でございます。わかる？ピアスってさ普通に絶対痛えじゃん、貫通してんだぜ体をね。で俺の中だと痛みのレベルマックスなんだよあれは。俺の中だともう耐えられない。ピアスの穴を開けるっていう技を魔王が使ってきたら、もうどうぞ世界を滅ぼしてください僕じゃあロトの剣を置きますねみたいな鎧も脱ぎますねっていう状態、盾も置きますってなるけど、ね、なるぐらい怖えだけど、おしゃれな人ってみんな開けてんじゃんピアス。だからそんな痛くねえんだろうな。だって開ける人すごいじゃん、ほいほいほい開けまくってんじゃん、もういろんなとこに。それぐらい開けるぐらいなんだから、そんなに痛くねえ、全然サクサク開けられるもんなんだろうな。でその一言を言ってくれたら、俺はまあピアスをやるようなね、開けるような人間じゃないけど、なんかの機会でね、なんかあの企画みたいなもんでピアスとか開けてもいいかなぐらいのテンションで聞くと、いやちょっと痛いんですよ、あやっぱ痛いんだこれは蜂に刺されることも一緒。蜂に俺一回も刺されたことないから、蜂バージンだからまだぶっ刺されたことねえから、あの太い針をちっちゃい頃からさ蜂によく刺されるやつはいるじゃない、やっぱりもってもてなやつは。でそういう子に聞くんだよ、蜂ってやっぱさ刺したら痛いので、蜂ってゴロゴロいるっしょあいつら、もうワンサカいるじゃん。だから俺の中だと、いやまあまあまあちょっとぐらいだよ痛いっつっても、本当にちょこっとぐらいだよって言ってくれると思って聞くのに、あれね結構痛いんだよ、うわそんな痛いのいっぱいいるんだってビクビクしてきた白井亮と目の前に座っているのは、今週の名言として、自分にとって幸せな家庭を持つことは宇宙飛行士になるより難しいという名言を残してくれた AD カザールさんです。どうも
よろしくお願いします。 AD カザールです。
AD カザール君は何、幸せな家庭を持つことは宇宙飛行士になるより難しいんだ。で一個聞きたいんだけど、野口さんはどうなんだよ。野口聡一さんかな、ね、今あの宇宙ステーションにすごい頑張ってらっしゃる方、あの方なんとびっくり3人のお子さんのお父さんだよ。両方手に入っちゃってるよこれ今エディカザル君が漫画みたいな顔してるけど、そんなのありなんですか。そんなの聞いてないですよ。ドラゴンボールの願いは1個だけって言ったじゃないですか。なんでいつの間にか3つになってるんですかみたいな顔の両方手にっていうか、あれじゃない、歴代の宇宙飛行士の人って結構みんな結婚とかしてるじゃん。あのこの間宇宙に上がったあの女性の方、あれ名前がど忘れちゃった、山崎さんだってる、あれあ急に今ど忘れちゃった、あの女性の方、あの方もだって旦那さんとね、娘さん、ほら笠原くんどっちもダメなんだよ君は、しょうがね、諦めておこうぜ、あどっちも諦めておこうぜ、それが1万個。みんなセブンイレブンって言ったことある？セブンイレブンどうだろうな、あそこのねおでんもね、まあ俺の中で世界三大料理って言われてるわけだよ。あれめちゃめちゃうまいじゃん、セブンイレブンのおでん。もうその美味しさはもう半端ないものがあるじゃん、もうなんか超新星爆発だよ美味しさの。なんか味覚の天の川的な、今なんかヒコマルチックなこと言おうと思ったら全然言えねえんだよ。なんで美味しさの超新星爆発って全然わかんない。俺も超うまいよね、もう冬の楽しみっつったらセブンイレブンのおでんと、あとあの女の子がマフラーした時にちょロングヘアの女の子だから髪の毛がふわってなる感じ。まあ、エディカサラさんには全く同意を得ないんだけど、みんな分かってくれると思うな、ね、ロングヘアの女の子がマフラーを巻いた時、この後ろの首の後頭部の髪の毛がふわってなる、あとニット帽を女の子が深めにかぶってる時、冬の楽しみ。それも分かんないの、お前は本当になんつうか、そのなんか情緒がねえ男だな。なんていうか、お前あれ俳句とか作れねえよ、俺が挙げてんの全部季語だよ。当たり前じゃん、セブンイレブンのおでんでだいぶ埋まるけど。あとあれはじゃあどう、あの缶コーヒーで手を温める仕草、それはいいよね、それは冬の楽しみだよね。だから何の話してんだよ。セブンイレブンのおでん半端ないよな、あれすごい、めちゃめちゃうまいよね。卵とかもなんかただの卵じゃないんだよ、フェニックスの卵だよ。ちょっとセブンイレブンにつけといたら、あの汁つけといたらフェニックス生まれるって、それぐらいうまいって。 いやちょっとあれ3日ぐらいあそこにつけといてごらん。不死鳥が出てくるから、火の鳥が。
賞味期限あるんだ。
そうだから賞味期限あるんだよ。あれ生まれちゃうから、あのまんま放って。大根とかだってあれ世界中の根元だろ絶対。あんだけうまい大根。はんぺんはなんかサメのすり身だろ。サメのすり身をなんかあれだよ、天使の息吹みてえので膨らませてる的なことでいいですか。おでんでさ、屋台のおでん行ったことないの。あれにすげえ憧れる。屋台のおでんで上司がよーって言いたいの。上司と新人に囲まれて俺も大変なんだよねって言いたいの。
熱感で。
でおでんの、 あの屋台主の人から、旦那もう今日は帰ったらどうですかって言われたいの。でこれにはクリアしなきゃいけない問題がいっぱいあって、まず就職でかいで、まずそこだよね。だってやっぱそこはお前なんか、まあバイトでもまあね、上司とか後輩の関係あるけど、そこはお前ちゃんとスーツの姿で行きたいじゃない。あと家庭を持たなきゃいけないね。旦那そろそろ帰んないとあれね、カカがあれなんじゃないのって言ってもらいたいからね。その時、いや自分独り身なんで、じゃなくて家庭を持たなきゃいけない。一番大きいとこ、お酒を飲めるようにならなきゃいけない。だってお前ファンタに、お前ファンタにおでんで愚痴っててもお前何の絵にもなんねえだろ。ファンタにおでんじゃそりゃなんかいつまでもいていい気になっちゃうだろうが、そこはお前熱感だろ。あれをね、いつかできるようになろう。ちゃんそれが俺の夢。ひどいな今週。今週も最後まで聞いてください。狙い目はミニストップだよね。俺まだあそこで食ったことねえからさ。まだコンビニなのって笠原くんが言って、ほら均等に喋っとかねえと。ね、均等にこういうこと喋っとかないと後々ね。ミニストップ買い物はよくするんだ、近所にあるから。だけどいつもあそこのなんていうの、特製デザートみたいの食べたことねえから、あそこ相当うまいんだろうね。ハロハロが好きって今 AD 笠原くんが言ってるけど、食ったことねえっつってんだろ。食ったことねえものの喋るをされたって面白くなんともねえんだってのが。じゃあお前今のこの30分なんだよ。どんだけ自己中心的なんだよお前は。こないださ、リスナーとまた遊んでさ、これは名前出して大丈夫かな、まあ本名じゃなくて、じゃあツイッターのその ID で出すと、のらにゃんこさん、のらにゃんこさんと遊んだっていうと、ついに白井さん猫と遊ぶようになったんですね。なりず、猫はいつだって友達ですよ。あの池袋のあのね、どっち東口のパルコの近くにいる灰色の猫、これ知ってるか知ってると思うんだけど、その猫と俺4年間毎朝挨拶して、5年間だ、5年間毎朝挨拶してんだよ。もうこれはあ、それは話はいいんだ、それは置いとくんだ。野良にゃんこさんっていう方ととあるミュージシャンのライブに行ってきたわけですよね。その帰り道、まあ、ご飯を一緒に食べましょうよって話になって、僕と野良にゃんこさんだけじゃなくて、野良にゃんこさんの会社の後輩の2人、後輩の方2人も来てて、まあその2人はあれだな、ちょっとまあ本当に名前本名しか俺も分かんないから、イニシャルで言うと A さんと T さんって方がいたわけね。で A さんって方が28歳、 T さんって方が26歳で、まあ、僕の後輩なんで、あらかじめ白井さんのことも言ってありますんで、今やもう人気ラジオ DJ ってことを言ってありますんでみたいな、ちょっとプレッシャーをかけられるんだけど、まあなんかせっかくこうやって会ったのもいい機会ですから、4人でご飯食べに行きましょうっつってさ、でなんかお好み焼き屋さん入ったわけだよ。でこの野良にゃんこさんって方すっごいありがたくて、すごい応援してくれてるんだと、うちのタイムマシン部で。後輩のその A さんが言うには、もう会社で進めてくれてんだって、部下たちに聞いてくれって、すごい面白いからって、もう超ありがたいじゃんそんな話で。その勧められて、その A さんとかもこう聞いたっていう方、聞いたってこう言ってくれてて、でいやもう本当に白井さん面白いですよラジオって言ってくれるのね。で A さんも、いや面白いですよって言ってくれるので、T さん目の前、俺の目の前に座ってたのがその T さん、一番だからその中で年下になる26歳の大人そうな感じの方の T さんが一言なんか言おうとしたら、野良にゃんこさんがスッて入って、あこいつはそうでもないって言ってましたっていうわけね。その時のテーブルのその変な空気ね。 それ野良にゃんこさん的にはギャグですよね。ギャグで、まあ多分本当だったんだろうけど、ギャグ的に、ああ、でも白井さん、こいつはそうでもないって言ってましたよって言ったんだけど、その、それ言った瞬間のその T さんの顔の揺らぎね。でさ、俺もダメだなと思うのが、俺も本当ダメだなと思うのが、そういう時に、いやーきついっすよ、そこはせめてお世辞でもいいって言ってくださいよとか言うべきじゃん。俺も、あ、あの、そういうの大丈夫です。みたいな。なんか出しちゃいけ、だから本当に俺は別に大丈夫なの。そういうなんか目の前で別にそんなに白井さんのラジオ面白いと思いませんって言われても、それ大丈夫ですよ。そういう風にやってきてるから大丈夫。全然大丈夫ってことを伝えたいんだけど、伝え方は、ごめんね。伝え方はラジオ DJ なら、いや、きついっすわ、T さん。そこは目の前本人、目の前いるっつーにもめちゃくちゃ凹みますよ、そこは。せめて、ここではお世辞お願いしますよ、一つ。え、じゃあいくら払います？え、じゃあ、口座教えてください、番号。暗証番号もついでにしたら、振り込んできますんで、今ちょっと褒め言葉の一つでもくださいよって言うじゃん、普通なら、普通のラジオ DJ だったら。そこで、あ、あの、大丈夫ですみたいなこと言って、一瞬その変な空気が俺の中ですっげえ面白くて、その後もなんかすっごい面白いのがさ、なんかさ、野良にゃんこさんは上司に当たられたから、二人の相当上に当たるわけ。俺のちょうど10個上っつってたから、だからまあ35歳か今だから、相当会社の中でもそれなりにちゃんと地位のある方じゃない。で二人はね、まだ20代のだから後輩じゃないね。で俺はお客様としてこう扱ってくれるわけよね、もうありがたくも。そうなると喋ってて、いやー白井さん、この T って本当につまんないやつなんですよとか言ってきてくれるんだけど、俺どうすればいいんだろうみたいな感じ。わかる。だって俺から見たら3人とも年上だしね、ありがとう、今回遊んでくれてる方じゃない。で野良にゃんこさんはすごくこう喋りが結構上手な人で、その場をこう盛り上げようとしていろいろネタとか振ってくれるわけで、俺はそのために、あ、どうも、はい、みたいになってたんだけど、帰り道気づいた。あそこお前乗っとけよと。こいつつまんないやつなんですよ、白井さん、この T ってやつは全然あのなんか空気も読めなくてつまんないやつなんですか。マジっすか、じゃあ今日ちょっと特訓しちゃいますかみたいな話の一つも出ねえ俺。なんなんだろう俺ってってすっげえ思って帰りに。でそこの飲み会っていうか、お好み焼き屋さんですっげえ盛り上がった話が、ドラえもんってすげえ、ドラえもんってすげえっていう話を20代後半と30代半ばの男4人ですげえ盛り上がって、漫画としてのレベルがすごい高くねえかと。のび太の人間関係をよく考えてみよう一回。あれってさ、藤子 F 不二雄先生が絶対にネタに困らないようにできてんだよね。つまりのび太の友達ったらジャイアント、スネ夫と静香じゃない。誰と絡んでものび太に暗い感情が芽生えるようになってる。こんな友達関係ってある？こんな友情関係ある？普通に生きてて。だってさ、ジャイアンと絡んだら暴力に負けるね、理不尽な暴力ってものに屈しなきゃいけないわけじゃん。でスネ夫はさ、生まれの違いっていうものじゃない。で静香ちゃんに至っては嫉妬とあと性欲じゃん、抑えられない芽生え始めた自分の性欲と出来すぎとかに対する嫉妬心じゃん。誰と絡んでものび太は暗い感情が芽生えてドラえもんに泣きつくっていう、あのこれさ、すっげえ可愛くなってるからね、すげえ、俺これ誤解しないでもらいたいの、俺ドラえもん大好きだよ、文庫本のドラえもん全部持ってるぐらいだから、大好きだから言いたいんだけど、ほんとよくできてるよね。逃げ場がないんだよね。だからね、あのドラえもんしか逃げ場がないようにちゃんとあれは描かれてる。結構ね、ここにね気づく漫画家いねえんじゃねえか。だいたいその友達に普通の友達とかも足しちゃったりしがちじゃない、あのなほとんど出てこねえけど普通の話ができるやつとか。のび太いねえんだよ普通の話できるやつ。もうその3人だけが彼にとってコミュニケーションを取る相手だけど、その3人と絡んだら絶対自分は落ち込む。あいつ毎日泣いてんだぜ。すごいよね。でスネ夫のすげえとこが、これは最近気づいたんだけど、最近ってか俺読み返したのよ、ドラえもんやっぱ面白いなと思って結構読み返したんだけど、あいつの自慢がすげえ。スネ夫って毎回いろんな自慢してくるじゃん、なんかうち家がでけえだの、海外旅行しょっちゅう行ってるだの、別荘があるだの、わーわーわー言ってんじゃん。あれね、ネタに困ってきたんだろうね、藤子先生。うち池で鯉飼ってる。これさ、これよく考えてみよう、小学生が池で鯉飼ってるだよ、金持ちのステータスとしては別にいいと思う全然。でね、俺の 小学校時代のもう大親友にも一人超金持ちがいたわけ。でもそいつはそれいいやつで別に全然仲良く遊んでたんだけど、そいつんちも確かに池で鯉飼ってたのよ。でやっぱ金持ちさんのステータスとして一個あると思うんだけど、小学生で羨ましいって一回も俺思わなかったもん。それを見て俺の親友のその鯉を見て、うわーもう悔しいよ、なんだよなんでお前鯉飼ってて、飼いてーよー、でも生まれがちげーよー、うちの庭には行けねえ、ドラえもんにはなんねえだろ。スネ夫がもしさ池に鯉飼ってるぜって言っても、ああそう餌代とかね結構かかるんでしょうみたいなぐらいで終わるよね。あとすごいのがこないだ読んだやつだと、バッチだよ、バッチをいっぱい持ってるだよ。もう多分自慢するものがなくなったんで、毎回ラジコンとかさ、なんか珍しい切手とか言ってるからじゃん。俺が読んだ回は、俺いっぱいバッチ持ってる、もうかわいそうな子だよねスネ夫。そこしかないんだよ、あいつにとってはなんか何かをいっぱい持ってるってことしかこう出していけないんだよ。で極めつけが最高で、世界の空気が入ってる缶詰。びっくりでしょ。なんかそのなんか何の回かいまいちもう俺もあれだったんだけど、なんか缶詰をいっぱいスネ夫が用意してて、でなんかジャイアンとかこれなんだって聞いたら、この缶詰の中にはその自分がいろんな旅行をした世界各地の空気を閉じ込めてある、南極とかハワイの。もうさ、俺がジャイアンだったらだよ、俺がもしジャイアンだったら、おおそがって言うよ、言うよな絶対。みんなもちょっと考えてみ、そんなスネ夫、そんなさ超金持ちのスネ夫、超金持ちだよ、別荘もテニスコートもプールも持ってるスネ夫んちってさ、スネ夫がさ、そうだよその前なんかすげえいいもんがあるみたいなことあいつが言ってきたんだよね。ですげえいいもんがあるから見に来いよって見に行ったらさ、この缶詰の中には世界各地の空気が入ってるんだぞ、おーすげえじゃんって言ってやるよな。そこは優しくな、小学生でも。で内心やっぱり金だけあってもあれなんだなって思うよね。かわいそうだなこいつ。一個すげえ回あって、スネ夫に実は弟がいる。あんまりこれ多分、まあドラえもん好きな人だったら知ってるけど、ちょっとドラえもん見たことある人だったら多分あんま知らないと思うんだけど、スネ夫には実は弟がいる。スネツグっていう、まあ分かりやすい名前の弟がいるんだけど、離れ離れで暮らしてんの。ニューヨークで暮らしてんのスネツグは。でこれ何、なぜかって言ったら、スネ夫のおじさんには子供がどうしてもできなくて、あの養子にあげたっていう、ちょまあまあまあそんなそこまで重くない話ですよ。ですごい俺なんかね、ワクワクしながら読んだの。そのなぜかっていうと、ちょっといい話っぽい展開だったの最初から。なんかそのスネ夫がすごくこうそわそわしてるみたいな感じで、実はその弟、1年に1回ぐらいしか会えない弟に会うことになったみたいなこと言ってるから、あれこれ最終的にはあんなかわいそうなスネ夫でも優しい面があるんだぜみたいなことで、なんか最後泣いて終わるもんだと思うじゃん。でそのスネツグっていうのは1年に1回しか会えないんだけど、文通は普段してるんだと、スネ夫は。でドラえもんまずいと、まずいことになった。でなぜかっていうと、文通で手紙の中で僕はもうすっごい人気者だと。でみんなの中のいじめっ子にジャイアンってやつがいいんだけど、僕の前ではもう何も言ってこないんだよ、ジャイアン僕の家来みたいなもんなんだって。で女の子にはモテモテで、で学校の点数でも毎回100点取ってるんだぜって、だからいいお兄ちゃんを演じちゃってるっていうね、見栄を張っちゃってるんだと。でスネツグはニューヨークでその手紙を読んで、もう僕のお兄ちゃん最高なんだと、もう大クラス そのスーパースターなんだって思い込んじゃってんだよ。でもしそのスネ夫が僕がこんなって分かったら失望するに違いないから、ドラえもん協力してくれって言ったら、やだよってドラえもんがいやそれはみたいな。でさ、しずかちゃんとかにも言いに行くの、スネ夫が。しずかちゃんこういう事情なんだ、協力してくんないって言ったら、しずかちゃんは、私それぐらいそんなお芝居する自信ないでジャイアンに相談しに行ったら、ふざけんなと、お前にペコペコしなきゃいけないのか、あれこれどうやらちげえぞ展開がって俺も思ってくるわけ。俺の中だとそこでみんなが無理してなんか演じて、なんかまあのび太がちょっとなんかやらかしちゃったりするところをドラえもんが道具で助けて、最終的にはスネツグの中ではスネ夫はすっごくこうかっこいいお兄ちゃんのまま終わって、スネ夫が初めてみんなにありがとうとかいう話なのかなと思ったら、誰も協力しねえ、普段の行いが悪いから的な展開になってくるわけ。でスネツグ来ちゃうわけよ。でスネツグ来ちゃって、もうスネ夫がパニックになるの。そしたらドラえもん優しいから、しょうがないから助けてやるっつって、スネツグになんか帽子をあげんのね。でその帽子になんか帽子にライトがついてて、その帽子
をかぶってる人が思ってること通りになるみたいな、っていうより、ちょっと説明が下手だな。スネツグが例えばさ、あのジャイアンとスネオがいる姿を見て、手紙だとほらジャイアン家来だと思ってるじゃん、で 思い込んでるじゃん、その通りになる。そのスネツグがジャイアンとスネオを見たら、だからジャイアンはそれまでスネオを殴ろうとするんだけど、スネツグがその光景を見ると急にジャイアンがペコペコしだしちゃうのよ。だから被ってる人の通りにこう見えちゃうみたいな、そういう帽子なの。だからジャイアンはペコペコするし、あの女の子が普通に歩いててスネオが横に通り過ぎただけで、スネツグがその瞬間を見ると女の子が急に寄ってくるの、スネオに、あ かっこいいスネオさんだみたいなの。で学校の先生とすれ違った時も、本当は学校の先生はスネを怒るつもりだったのね。なんか最近テストの点数悪いから怒ろうと思ったんだけど、スネツグがその瞬間見たから急に先生は褒め出すわけよ。もう東大間違いありませんって。でスネツが自分がそのドラえもんの道具をかぶってると気づいてない、ただ帽子もらっただけだと思ってるから、目に見えるものが全てじゃん。だからあ、やっぱりあのガキ大将はひれ伏すし、女の子にはモテモテだし、頭いいんだ、やっぱり僕のお兄ちゃん最高なんだってなるわけで、そこで終わったらちょっと感動じゃん。そこでまあまあまあいろいろあるかもしれないけど、スネツグにはバレずにスネオはかっこいいまんまで終わって、次のページだとスネオが泣きながらドラえもんありがとうって、で僕もうちょっとスネツグにちゃんとあのね、ちゃんと自分の力でスネツグに認められるよ、いいお兄ちゃんになるよみたいなこと言って終わるのかと思うじゃん。ここまで来たらちげんだよ、スネオはスネツグに帰んないで、ね、帰んないでニューヨークに、このまま日本にいてってどういうことかわかる。スネツグがそのまんまいてくれたら、スネツグの中だとスネオは最高のスーパースターだから一生スーパースターでいられると思うのよ。だから最後の一コマがスネオが泣きついて、スネツグに抱きついて、お前帰んないで帰んないで、もうなんだよこの回みたいな、どんだけスネオが嫌なやつかみたいなそこの帰んないでも、だからカザル君今一瞬うんってなったのは、スネツグがいなくなるのが寂しいからだと思ったでしょ。そういうことじゃねえんだよ、そういうことじゃなくて、お前が帰っちゃうと俺スーパースターじゃなくなるからさ。だよそれは、俺もってなるよもう。何この救いのねえかい、最初の出だしはすっげえ良さげな話だったのに、あんですなんてやつかね、道具の名前をちょっと覚えてないんだけど、多分探したら出てくるから、みんな読んで、そのスネ夫のひどさを。これ結構どうだろう、みんな知ってる人、あちょっといやツイートがちょっと今ちゃんと見れないけど、多分まあドラえもん好きな人だったら多分ね、あの知ってるんじゃないかなと思うんだけど、まあまあでもさ、すごいなと思ったのが、裏山ってすごくねえか、裏山って設定すげえよなって野良にゃんこさんと話して、裏山ってさらってあいつ言ってっけど、あのメガネね、メガネのあのもうなんかいじめられっ子ないよね、裏山って普通で話で盛り上がったら、野良にゃんこさんが普通にごめんうち実はあるんだって、裏山あるんすか、裏山ある人手挙げて、ちょっとツイッターで、あえ AD カザル君裏山あんの、
裏山みたいな森みたいなのがある
、あでも森でしょ、
森は
裏山だよ、
山まで行かない、
ね、えだってそれ裏山って呼ばれてた、
裏山とは呼んで
る、じゃあダメだよそれ裏山じゃない、そんな森みたいになったらうちもあったよ、ちげえんだよ、山がなきゃいけねえんだよ、空き地あった、公園じゃダメなんだよ、空き地はまあ俺らの世代まだあったじゃん、今あんまないけど、そこに土管がなきゃいけねえんだよ、その条件が揃わねえと物語が生まれねえんだよ、裏山相当ターニングポイントっていうかスタートラインで、あそこから始まる物語いっぱいあるからね、ドラえもんすげえな。あとさ、地球破壊爆弾、まあこれ有名じゃん、ドラえもんがあの何の回だか覚えてねえけど、あのネズミになんかほら尻尾かじられたかなんかで、なんかネズミが出てきて、それにドラえもんがパニックになって地球破壊爆弾ってのを出すっていう、それがよくブラックジョークみたいなことで言われてるんじゃん。よく考えてみよう、どこで入手したんだろう。ドラえもんの道具ってみんなあれでしょ、なんか宇宙じゃない未来デパートみたいなとこで買ってるみたいな設定だったじゃん、そこでなんか自分でちゃんと買ってるんだよみたいなこと言ってたじゃん。地球破壊爆弾も売ってるってことはないでしょ、ってことデパートではないよね、あれ22世紀から来たんだっけね、22だよね、 23?23? そこはちょっと際どいけど、まあ多分そのなんかのしらの 軍隊とかそういう施設に忍び込んでだ、まあその通り抜けフープみたいなやつとか空気銃とかショックガンとかを駆使してだ、厳重に保管されていた地球破壊爆弾を何を目的にあのポケットの中に入れたんだろうと思わね、じゃないと出てこねえだろ、
治安維持
なの、ドラえもんにとっての でさ、それをあいつはネズミ一匹に使おうとしたんだよ。その安全基準の低さね。いくらドラえもんがそのなんていうの、あれポンコツみたいな設定だったじゃん、なんか本当は不良品なんだよみたいな設定だとしても、お前それ低いにも程があるぞと。月下目出てきたら地球破壊爆弾を使うぐらいの安全基準、なんか未来にもあんだろ、なんか PL 法とかなんかいろいろ、それ全然クリアしてねえんじゃねえのかってとこと、あと何妹って、ロボットに妹って、お互いどういう認識なのかな、あれ
疑似、
同じオイルを使ってるとか、ちょっと生々しくなってきたわ。
聞いたけど。
あとドラえもんで一個変だな、変だなってかツッコミどころなのが、のび太が欲しいもんって大体ラジコンじゃん。常にあいつラジコン欲しい欲しいってんじゃん、クリスマスでも誕生日でも。でもさ、読者からしたら、お前横にすげえのいるから、お前すぐ横によ、ラジコンなんていくらでも買えるんだよ、お前ラジコンなんてね、あれなんで結構ね、もう高校生ぐらいになると何でもねえんだよ、ほんと。まあ、中学生ぐらいまだね、憧れるけど、高校ぐらいになると案外簡単に買えちゃうんだよ、あれ。1ヶ月のバイト代とかで全然買えるんだけど、お前横すげえのいいんだよ。横にお前、世界中の科学者がどんなに頑張っても作れねえ、その人工知能的なやつを備えたやついいんだよ。俺がロボット学者だったら多分すげえ言いても、お前ラジコン言ってんじゃねえよって。
そのポケット時空歪めてんだ。
そう、お前のポケ横にいるやつのポケットってか、横にいるやつ歩いてんだぞ、ちゃんと階段とか登れてんだぞ、横にいるやつ泳げてんだぞ、どら焼き食ってんだぞ、お前横にいるやつ、お前猫に恋してんだぞ、恋愛感情すらあんだぞ、お前横にいるやつ、横にいるやつ、お前静香ちゃんのお風呂覗きたがってんだぞ、性欲があんだぞ、性欲が、生殖行為を行いたいって本能がついてんだぞ、お前の横にいるやつは。そんなラジオコントロールで走る車どころの騒ぎじゃないの。
お前
引き出し開けたら時間止めるんだ。なんで伸びたそこに、俺が子供だったらわけわかんなくなっちゃうもん。で、俺が子供だったらね、ラジコン欲しいと思ったし、あれドラえもん機械あれみたいな、あれ俺が今から買いたいものと今一緒にいる押し入れでグーグー寝てるってなんだよ、ね、眠いってなんだよ、なんだよそれ、どうなってんだよその精神的な揺らぎはよ、なんでお前怒ったり泣いたりすんだよ。
俺がスネ夫だったらアイデンティティ何もなく
な
ってるよ、
なくなるよね、アイデンティティはとっくの通りなくなるよね、
なくなるよね。
あそこね、よく考えるとシュールだよね、ラジコン欲しいっつってるのね、横にすげえロボいるから、もうロボっつっちゃったけど、同じ機械だから、カテゴリー機械ですっげえ機械のトップいるから、そこ気づけよお前少しよ。まあそんなね、まあそんな話までしてなかったけどね、したのはなんかあれだったよ、なんかじゃあのび太の周りすげえっていうのと裏山すげえぐらいだったけど、ドラえもん最近読み返したら面白くてさ、でさ帰り道その野良にゃんこさんたちとまあ一緒に帰ることになって、で車で送ってくれるって話になって、で高校時代のなんか友人の方があの送ってくれるって方で、で駐車場まで行ったらこれがびっくりで、女性の方です、高校時代からの友人、しかもお綺麗な方なわけですよ、で そんでその方が車でわざわざ来てくださって、それでみんなで帰ろうって話になって、で乗るわけで、俺が一番先にルート的に一番最初に降りるから、じゃあ白石さん助手席でって話になるわけで、隣にその運転手さんのねお姉さんが座ってるわけですよ。最初に野良にゃんこさんが、この子超人見知りなんですよ白井さんと、白井さんが人見知り8段ならこの子は10段ですと、なんでもうなんか僕は後ろで楽しんでますみたいな話になるわけで、車がドライブ走り出すわな、でなんか聞いたらその運転手の方も何回かうちのラジオ聞いてくださってるらしいのね。で普通だったらまあやりとりあるでしょなんかしら、せっかくだってさ、わざわざだってさ、だいぶある距離をなんていうの、俺たち男たちをその送るために来てくれてるわけだしさ、俺もそのラジオ DJ としてなんか喋るべきじゃん。8段と10段すごいね、お互い察して何も喋んねえっていう、やっぱね達人同士は違うね、達人同士はなんかそのなんていうの、ハンターハンターで言うとこの円と円が触れ合った瞬間のね、な、わかる。これはわかんねえぞみんな、これはわかんねえな、ハンターハンターの円と円が触れ合った瞬間、あーこれな、漫画で読んでる、単行本で読んでる子は大丈夫だ、あそこもう出てるから大丈夫な、わかゼノのな、じいちゃんとあのピトーのとこなんだけど、わかんねえよな。お互いこの張ってる結界と結界が触れた瞬間、 AT フィールドと AT フィールドが触れた瞬間わかんだよね、これはやり手だと、こいつはこの人は相当やる人だと、もう喋んないのが一番だと。 お互い刺して一言も喋んないまま。なんだこれって話じゃん。で、その中で俺と野良にゃんこさんはずっとアバターのネイティリは抱けるか抱けねえかっていう。なんだその社内の空気をこう、ものすごく変な感じにする。すげえ楽しかった。なんかね、野良にゃんこさんが、最初会った時も、本当は僕人見知りなんです。で結構喋る方で、で喋るもすごい上手な方なのよ、なんか普通にトークも。だけど、いや僕も本当は人見知りなんですよって言うわけで、最近結構会うんだよそういう人に。なんか全然喋れるのに、いやいや僕も本当は人見知りですよ、私も本当は人見知りですよっていう方に。でずっと前は、いやそれ人見知りじゃないんじゃないですかって言いたい気持ちもあったんだけど、最近すげえ頑張ってんだよね多分ね。多分本当に人見知りだと思うの、その野良にゃんこさんとかも。だけど社交性っていう技もちゃんと覚えてんだよね。ちゃんとそこに俺気づけて最近。あ、多分大人ってちゃんとしてるんだみたいな。なんか俺もっと社交性っていう技を身につけよう。なんか前まではなんか昔からいたんだよ、中学校生ぐらいとか。俺中学校時代のこの間結婚したまこっちゃんもさ、全然人見知りしないような子だったんだけど、その最初会った時、いや俺本当はすごい人見知りするんだよって、いや今でも全然人見知りしてるんだよって、いやいやいや、そこで喋れてる時点で人見知りじゃないんだよって言いたかったんだけど、いや違うんだ、多分あの時もすごい気使って自分で喋んないとこの沈黙になっちゃう、それが社交性か。俺道場行ってくる。けどさ、一個いい、だいぶ社交的になったと思わない？俺ちょっと2010年それなりにびっくりしてんだけど、俺相当喋ってるよね、喋ってるとか、いろんな人と出会ってるよね、いろんな人と会ってるし、相当。こないださ1週間なんかね、最近忙しくてあんま行けなかったんだけど、1週間ぶりぐらいダンス行ったのよ。で、あの、もう1ヶ月ぐらい前か、1ヶ月ぐらい前の飲み会で一緒になった人が1ヶ月ぶりに会ったわ。会ったっていうか、俺何回か会ったんだけど、その割となんて、いつもその鏡の前とかで練習してるから、あんまりこう話しかけるタイミングもなかったんだけど、1ヶ月ぶりぐらいになんか結構がっつり目の前で会っちゃったってか、会ったのね。で、すっごい偉いな、この人本当すごい偉い方だなと思ったのが、あの教室の中で鏡が目の前にね、向こう側にあるじゃない。で俺が後ろでその人が前っていう状態になったわけよ。だから鏡越しにもう目が合うの。これも挨拶しないと絶対無理じゃん、その後レッスン1時間あんのに。したら向こうからちゃんとその、あ、どうも飲み会ではありがとうございましたってこう言って来てくださったわけね。なんか本当にちゃんと大人になろうってその時思うわけよ。俺はちゃんと喋れるようになろうって。しかもその人はあれなんで、もうスーパーうまい人なのよ。先生がお手本を必ず、ダンスがレッスンが一通り終わった後お手本を出すわけ、そのなんていうの、踊ってる人たちの中で何か、それに必ず選ばれるぐらいスーパーうまい人が、向こうから、あの1ヶ月前の飲み会で、あのちょっとお話しましたよねって、あの時はどうもありがとうございましたって言ってもらってるわけじゃん。で俺はあわわなってるから、どうもみたいな、まあなんかビートを軽く刻んじゃってるわけよ、どもりで。でもなんか、まあ、ちょっとやっぱ嬉しかったのね。なんかわざわざその、まあ、顔を覚えてくださってたってこともそうだし、そのわざわざ挨拶してくれたってことも嬉しかったわけよ。で、一回ダンスの授業始まるじゃん。で、位置は変わってないわけよ。俺が後ろでその人が前じゃん。だから鏡越しに何回も目合うのよ。それが俺気まずくて耐えられなくて、あのね、本当にね、もうお前最低だって言われていいと思うんだけど、俺あの、例のうつろな目を出したわけよ。これ、このライジオじゃまだ喋ってないと思うけど、俺は自分で勝手に、あの、視点のフォーカスをコントロールできるのね。焦点を自分でわざとぶらすことができるの。これみんなもできる？あんまできない。俺ね、昔から人の目を見て喋れない子だったから、今でも。結構仲良くなんないと、相手の目を見て喋れない。けど、それってダメでしょ？生きていく上で全然ダメじゃん。だから、その時にわざと自分の、ごめんね。視点の焦点をぼかすと、相手の顔がこうボケて、で相手の顔直視できるっていう技でもなんでもねえぞお前、それマジでお前ほんとそこ直せよってマジで思うんだけど、でも一応その全く見ないよりはいいじゃない。だけど一回言われたのが、なんどうしたんですか今日、随分目がうつろですけどってな、あ、そっか、このわざと視点をぼかしてる時ってすげえ目がうつろになってなと思ったんだけど、でもそのダンスの中だとどうしてもさ、 なんていうの、何回もその目が合うのが自分の中でなかなか気まずいから、その久しぶりに使ったわけよ、申し訳ないと思いながら。だけどさ、前で踊ってるその人から見たらさ、後ろで目がうつろになってるうねうねした人状の何かがいる。もう稲川淳二だよね、完全に。かだってダンススタジオで踊ってたら後ろに何か人影っぽい、人影っぽい何かがうねうね体を動かしながらうつろな目をして、怖えよね。謝ろう俺マジで。俺な、謝ろう、もなんかすっげえ申し訳ねえって思った。今度なんかまた会った時に、今度でもさ、その人に会った時さ、すいませんでしたって言ったらより怖いよね。あの時はうつろな目をしてすいませんでした、なんだこいつだよね。もうね、ダメだよ、もうちょっと俺ね、もうちょっと大人になろうってマジで思う。あの、人見知りってあんま、なんか甘えてちゃダメだな。とりあえずうつろな目は禁止。あと俺もいつかはちゃんと本当は人見知りなんですって言えるようになる。さあ、そんなところでね、野良にゃんこさん本当ありがとうございましたね。まあ、ここまで喋ってしまったんですが、メールがいっぱい来てるんですよ。でね、どれから喋ろうか、読もうかな。ちょっとね、今週のメールはね、結構面白かったんどれも。で、今週読めなかったやつちょっと来週に少し回します。なんで、あの、今週読めなかったからってわーみたいな、あのね、じゃないですよ。何を言おうとしてんの。じゃあ、なんかね、すげえ動物の話でいっぱいあってね、結構今週読むつもり。もう1時間喋ってんだ。ごめん、こういう風にやってる間にもね、俺がメールを読めばいいんだね。じゃあ行こう。ラジオネームタカ、おタカちゃんですよ。小6改め今中1ですね。メールテーマが動物ということで、今回は私が初めて飼ったペットの話をしたいと思います。私が初めて飼った動物はカイコでした。カイコというのは桑の実を食べ、繭を作る毛虫みたいなものです。あ、わかるよ、全然あれだよね、あの小学校の時とかね、これ結構俺クラスで飼ってたよ。これクラスの後ろの水槽みたいなところでカイコ飼ってた。私が小2の時学校で、あ、やっぱそうだ、小2の時学校で生物の学習のためカイコを一人一匹ずつ配られ、毎日そのカイコの世話を学校で各自することになったのです。おう、うちと全く一緒だ。最初はみんな気持ち悪がり、まあイモムシみたいなやつだからね、泣き出す子までいましたが、日を重ねるごとにクラスメート全員だんだん各々のカイコに愛着が湧いてきたようで、カイコに名前をつけることがクラス中で大ブームになりました。私もそのうちの一人でマイカイコにぴったりの名前をつけようと必死に考えた結果、なぜかジョンという名前に決定。今思えばどんだけ変な名前をカイコにつけたんだと思いますが、他のクラスメートもだいぶ変な名前をつけていました。ミルクとかミュウツーとか。そしてあの悲劇が起こりました。私はいつものように朝一でカイコのためにクワの葉を取ってきて、ジョンに餌をあげようとジョンのいる教室に行ったのですが、いないんです。ジョンの定位置の棚にも。そしてふと自分の足元を見てみると、もうここからは言えません。この経験のおかげで私はそれ以来生き物を飼うことができなくなりました。きっと先生たちは生徒に生き物の大切さ、尊さを身をもって感じさせるために私たちに飼い子を飼わせたんだと思います。理科の学習とかの意味じゃなくて。飼いてたらいろいろ悲しくなってきて、もう自分の言いたいことがわからなくなってきました。ここら辺で打ち切ります。久々のメールがうつメールですいません。もうあの深くは探んないであげよう、うん、深くは探んね、ふと自分の足元を見、深くは探んないであげよう。あのね、な、小学校の頃ってさ、やっぱや、なんかいろいろね、今思うとさ、俺もカブトムシだのザリガニだのなんかいろんなの飼ってたけど、やっぱりみんな死なせちゃうじゃない、どうしても。小学生ぐらいの飼育能力じゃ。だけどさ、やっぱあれで覚えてくよね、なんかね、なんかそういう。だから俺やっぱああいうの必要なんだなと思うもん。なんかそのちゃんと飼うっていう、なんか小さい生き物とかを俺カイコで思い出したわ。俺もらったんだよ、繭に入ってるやつ。繭をもう作った、サナギになったカイコだよね。サナギになって繭を形成してるやつをなんか一人一個ずつ配られて、これこの繭をなんか糸にするんだよみたいなことだったんだけど、すっげー怖くて。つうのも、見た目は繭なんだよ、ただの綺麗な絹の糸の繭なんだけど、振ると音がなんだよ。その中にサナ、もう死んじゃったサナギだよ。だからね、死んじゃったサナギがカラカラカラカラ音なんだよ。 俺さ、そのカイコがどうしても苦手だったの、そのイモムシが。俺もミミズとかケムシとか大嫌いだったから、そのクラスで飼ってるカイコもすごい苦手なんだけど、あれがこの眉の中に入ってるんだと思うわけね。サナギになってどういう形になってるかも分かってないから。で時々振っては、あ、まだいると思うわけ。これ本当に本当にそうなんだよ。あ、やっぱりいるんだと思うので、だけどなんか捨てるのも怖くて、どっか付けのどっかにしまっとくので、また1ヶ月後ぐらいにそれを出してカラカラって振ると、やっぱりまだそのカイコのカラカラっと音がいるんだ、あれが中にいる。すっごいそれが怖くて、あれこれなんでこんな鬱屈とした話、
怖え。
いやー、もっと明るい話あるよ。タカちゃん、しょうがないよ、そうやって大人になっていくんだよ、大丈夫だよ。ね、カイコも分かってくれてる。ジョンも分かってくれてる。ラジオネーム、アレ地獄。第42回でラッコのお化けが出てきても怖くないと白井さんは言ってましたね。そのラッコに関する雑学です。野生のラッコは潮流で流されないように海藻を体に巻きつけて眠ります。しかし水族館にいるラッコは海藻がないため、ラッコ同士お互い手をつないで眠る。これだけ聞けばただ可愛いだけのラッコですが、次は衝撃です。ラッコは食費に200万から500万かかる。あとは妄想にお任せいたします。あのね、アリ地獄、ほんとね、すごいと思ったのが、俺実はこのメールを読む前にこの動画見てたのよ。このメールを読む前にこの動画見てたのよ。たまたまいろいろネットで見てたら、そのラッコが手をつないで眠るっていう映像を見て、それ、あ、これ超いいな、喋ろうと思ったらこのメール来てたから、あ、これここぞとばかりに読んだんだけど、あのね、みんな超可愛いから見てごらん。超可愛いよ、ラッコがあの手つないで眠ってる動画がネットに落ちて転がってんだけど、 YouTube とかで転がってっから超可愛いよ。なんか2匹で眠ってんだけど、途中で1匹が起きて手離しちゃうの。なんか気づいたら離しちゃってんだけど、一生懸命泳いでまた手つなぐの、ギュって。あのね、やばいよ本当に。あのね、あの笠原くんもラッコの幽霊が急にお風呂出たら怖えってあの時散々言ったじゃん。俺は絶対ラッコは可愛いから怖くねえけど、お前は湯船にラッコの幽霊出たら絶対怖えって言ったじゃん。あのね、ラッコが手つないで眠る動画見たらむしろ濃いと思うよ。俺がもしエイリアンだとしてね、もし俺が宇宙人って言い方、ナメック星人から見たら俺宇宙人になるから、やっぱエイリアンの方がいいから。俺がもしエイリアンだとして、もうそのなんか全部その滅ぼしたるわって思うわけだよ。地球なんかもう全部滅ぼしたるわ、おい今からもう やったるでごらって降りてきて、最初に見た映像がそれだったら、ラッコだけは許してあげようって絶対なるから。ラッコだけ許してもでも生きていけないのか、じゃあそのラッコがよく食べるウニとホタテだけでも、そっか、食物連鎖とか、じゃあ地球を攻めるのやめ。隊長なぜですか、なぜ、やめやめ、お前たちもこれを見たらわかる、こんな可愛い生き物は銀河のどこ探してもいないなるから。みんなちょっと見てみ、すっげえいいから、本当にラッコが手つなぐ映像。
ラッコの可愛さとラッコのお化けの怖さは関係ない。
あのね、笠原くんはそう言いたいと思うんだよ。そう、よく君は言うよね、ラッコのお化けがいたら怖いだけだって、そこに可愛さは関係ないって。お前ね、そんなね、お前は本当に理屈バカだな。そうやって理屈だけで生きてきたんだな。あの可愛さを見たら全て吹っ飛ぶよ、本当にめちゃめちゃ可愛いから。ああもうこんな時間か。ごめん、他に動物何個か来てるやつは来週ちょっと回します。すいません。いつちょっと読んどきたい。ラジオネームボーダー。タイムマシン部が UST で生放送を始めて早7回目。もうそんなやってんだね。よりラジオに近づいたタイムマシン部。ミキサー笠原さんも作業に慣れてきた頃だと思います。白井さんの盲言、虚言、宇宙の話、恋の話、ファッションの話を聞くのは。そうだね。タイムマシン部って言ったら恋愛の話か、ファッションの話ぐらいだもんね。うん。ほんとそうだよね。そろそろコーナーの方を始めてみてはどうでしょうか。数打ち当たる精神でたくさんやれば、いつか名物コーナーができるはず。今までのコーナーは持って 2,3 ヶ月やると言ってやらずに終わったコーナーもありました。僕もコーナーを考えてみました。タイムマシン部のコーナーを考えるコーナー、これはリスナーの皆さんにタイムマシン部のコーナーを考えてもらうコーナーです。そのまんまだ。 いいね、これ考えてもらおう。みんななんかいろんなコーナー、そう、うちらもやりたいやりたい言ってんだけど、なかなかな進まないからな。
白井くんがずっとフリートーク喋り続けるからコーナー
難しいよね、この1時間の中で。だからな、どこ入れなきゃいけない。でもやった方がいいよね、やっぱりね。あのさ、先週ポケットモンスター灰色の話をしたじゃん。ポケットモンスター灰色に出てきそうなモンスターの名前。あのね、今週実はダンコンが送ってくれたのよ、うん、俺が考えたポケットモンスター灰色っていうやつを。ですっごい面白かったんだけど、ごめんダンコン読めねえ立場的にあのね、もうかなりギリギリな内容で、正直ずっと悩んでたの俺は丸くなったのかなってかすげえ思ったの。ごめん、みんなもそこまで言われたら聞きてえよって思うかもしんないけど、これ読んだら俺ちょっとまずいなもうっていうかなりギリギリのラインのネタを実はダンコンが送ってきてくれてて、だあれ一個コーナーにしよっかな。あのポケットモンスター灰色、ポケットモンスター灰色の、そうだね、ポケットモンスター灰色に出てきそうなモンスターと技の名前でいいか、そのモンスターが使う技の名前、まああとその特性みたいなやつだよね、何々ポケモンで、まあどういう特徴があるかみたいなね、ウックツンとかさ、いろいろいたわけじゃん影口んとか、なんかいろんなモンスターのその特性と技を、書いていただけたらいいかなっていうね。もうなんかほんとごめんねダンコン、だけどあれ読んだら俺多分ね首飛ぶんだよ誰が切るか分かんないけどね、ビビったわ俺ちょっと面白かったんだけど面白かったんだけど、 DJ も迷う時があるっていうことをね申し訳ない、情けない。さあそういうわけで、来週のメールテーマは引き続きじゃあ動物でいこうかな。今週読めなかった動物のメールもあるし、動物まだまだありそうだし、動物と、まあじゃあ試しにそのポケットモンスター灰色のね、まあそれをちょっと様子見てコーナーにするかどうか決めるけど、まあポケットモンスター灰色に出てきそうなモンスターと技の名前と、あとはまあどんなメールでも大丈夫です、募集しております。じゃあ言っときますか、time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。宣伝です。AD 笠原くんがお芝居に出るっていうことなんで、これは今週の木曜日からですね、2010年6月3日から6月6日まで東京芸術劇場ショーホールに、池袋にある劇場ですね、そこで、エビパラビモパラードというお芝居に出るっていうことなんで、これあれです、あのホームページの方に詳細のリンクが貼ってあるんで、ぜひぜひ見てください。あと笠原くんごめん、あれ俺どこにやっちゃったかな、あのバーベキューのそうお知らせをちゃんとしとかなきゃいけない。あった、8月の21日から22日にかけてタイムマシン部主催でバーベキューパーティーをやることになりました。これも、細かいところは、番組のホームページに全部、書いてあります。で、まあ、参加したいという方がいましたら、メールの件名にバーベキュー参加申し込みという必ず書いて、本文に名前、過去本名、住所は都道府県だけで大丈夫です。あと年齢、20歳以上じゃないと参加できないです。20歳未満はすいませんが参加できません。あともう一個先週言い忘れちゃったんですが、宿泊の希望があるかどうか、もちろんあの21日だけ参加という形もできますんで、それを書いて、メールを送ってください。これを7月の24日までに必ず送ってください。ちょっとね、それだけは喋られても分かんないよって方がいたら、ぜひあの番組のホームページの方を見てください。というところで、こんなところでいいかな。いやー、もうこんだけ喋ったらマジでファミチキ食いてえわ。じゃあみんなこれ終わったら、あのファミチキとおでんと、おでん今の時期ねえのか、おでんないのか、じゃあ唐揚げくんとファミチキどっちが上か的なやつをみんなの中で決めれば、俺は両方とも好きだから選べないよ。そんな両方からよろしくお願いしますって手出されたらテンパってごめんなさいだよ何そのネルトン、唐揚げから告白されるネルトンってなんだよ。お前危ねえな頭ん中あとスネ夫の話を本当読んで、みんな熱粒が出るやつ。あとなんといってもラッコね、ラッコが手つなぐ動画、ぜひぜひみんな、時間あったら見てください。さあちょっと今週は全然ツイートを絡めなかった、ごめんなさいね。というわけで、あちょっと時間も過ぎちゃったんで今週はここまでです。また来週。